鳴門市議会だより、ナンバー101、発行鳴門市議会、編集議会広報委員会、発刊2017年、平成29年12月1日。内容を一部抜粋しています。平成29年第3回定例会の提出議案と議決結果。議案第53号、平成29年度鳴門市一般会計補正予算第2号。議案第54号、平成29年度鳴門市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号。議案第55号、平成29年度鳴門市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号。議案第56号、平成29年度鳴門市介護保険事業特別会計補正予算第1号。議案第57号、平成29年度鳴門市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算第1号。議案第58号、平成29年度鳴門市水道事業会計補正予算第1号。議案第59号、鳴門市職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部改正について。議案第60号、鳴門市営住宅条例の一部改正。議案第61号、鳴門市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について。議案第62号、平成29年度鳴門市一般会計補正予算第3号についてはいずれも原案の通り可決されました。報告第8号、鳴門市観光コンベンション株式会社の経営状況について。報告第9号、専決処分について損害賠償の額の決定。報告第10号、専決処分について損害賠償の額の決定。報告第11号、平成28年度決算に基づく鳴門市健全化判断比率について。報告第12号、平成28年度決算に基づく鳴門市資金不足比率については報告されました。請願の処理、請願第16号、国庫負担を増額し国民健康保険税料の引き下げを求める請願。請願第18号、さらなる年金削減の仕組み、マクロ経済スライドの廃止を国に求める意見書採択についての請願。請願第22号、国民健康保険都道府県単位化にかかる意見書採択についての請願については、委員会の審査において継続審査となりました。平成29年第4回定例会で再度審査を行う予定です。人事案件同意第4号、教育委員会委員の任命については大麻町の甲斐陽子さんが同意されました。同意第5号、公平委員会委員の選任については大麻町の村雲和子さんが同意されました。諮問第2号、人権擁護委員の推薦については鳴門町の恵美純子さんが同意されました。一般質問、代表質問。 議員の一般質問に関する記事の原稿は、項目を選定して作成しています。会派、渦潮、金井勝則、問い、農業用排水機場は生産者の負担を軽減し、計画的な整備促進を図るべきだと思うが、答え、排水機場の整備更新は、受益者負担の軽減を次年度に向けて検討し、農業経営の安定と市民生活の安全確保を図ってまいりたいと考えています。問い、鳴門市公設地方卸売市場運営審議会から、市場の民営化への答申があったが、民営化の進め方は？答え、徳島県と事業の承継手続きに関する協議を引き続き進めるとともに、承継事業者の事業計画等を精査した上で、他の自治体の事例等を参考としながら、市場施設の土地や建物の取り扱いについて、承継事業者と協議を行う予定です。問い、坂東捕虜収容所ユネスコ世界の記憶登録後のドイツ館の展示の計画は？答え、坂東捕虜収容所の歴史を伝える資料の保存環境整備を検討し、平成30年度に保存管理計画を策定します。問い、ドイツ館に専門的な職員を増員するべきでは？答え、坂東捕虜収容所関係資料を適切に展示公開し、保存していくために、まずは望ましい組織づくり検討をしたいと考えています。問い、幼稚園の事務作業の軽減に、公務の情報化ができないか、公務用パソコンの一人一台の導入ができないか。答え、幼稚園も小中学校と同様に、指導要録作成のシステムを開発・導入し、事務の効率化を図っていきます。今年度は試行的に運用し、来年度より正式実施したい。各幼稚園には、今後の指導要録作成システムの導入に合わせて、必要なパソコンの整備を検討したいと考えています。問い、特別支援学級にも、わかる授業を展開するために、ICT 機器を整備するべきではないか。答え、特別支援学級には、一人一人の学習に応じた活用が可能なタブレットを導入することが有効と考え、今後、他団体の実績を調査・検証し、導入について検討してまいりたいと考えています。会派・送信クラブ秋岡義郎、問い、市長としてこれまで8年間の実績について、自己分析と総括を捉え、今後どのような意気込みを持つのか。答え、1期目は、スーパー改革プランより、行財政改革に取り組み、地震・津波対策として、学校等の施設の耐震化を推進し、自治基本条例を制定し、市民が主役のまちづくりを進めました。2期目は、ボートレース事業のリニューアルを実施し、地方創生への取り組みなど、鳴門の未来を切り開く施策を推進してまいりました。今後は市民の皆様と一体となり、オール鳴門が花咲かすよう全身全霊で取り組む覚悟であります。問い、人口減対策として子育て支援は重要な課題であるが、鳴門市の他に比べ特色のある支援の現状と経済的支援の施策については？答え、子育てにかかる総合的な相談の支援のために、子育て世代包括支援センター、鳴門市版ネウボラを設置し、経済的負担軽減として、子ども育み医療費 助成制度や不妊治療費助成事業を実施、子育て世帯の現状やニーズの実態調査に取り組み、その成果を踏まえ、経済的支援を実施したいと考えています。問い、働く場所と環境づくりとして、地場産業の育成の現状と、新たな産業の創生への取り組みと方針は？答え、鳴門市中小企業振興基本条例を制定し、企業訪問により把握したニーズをもとに、企業を前向きに応援するとともに、サテライトオフィスを黒崎に誘致し、コールセンターを南浜に開設しました。JA 大津松重が新たな産直施設の設置を準備しており、公設市場も民営化への円滑な移行に努める意向です。意見、人口減対策を捉えると、1、子育て支援、2、住みやすい環境、3、地場産業振興が肝要であり、他にない特徴ある施策を展開することが必要であると考える。会派有志会山根岩尾問い、現在徳島県公立高等学校入学者選抜のあり方については、鳴門市とその周辺の子どもたちは極めて不利な状況に置かれていることや、平成30年度入試からは城之内高校の募集が順次停止されることなどにより、不公平感が拭えないとの要望書が鳴門市幼小中 PTA 連合会から提出されたが、市の対応は？答え、非常に重要なご提言と受け止め、入学者選抜制度のあり方の見直しについて、県教育委員会に対し、要請を行うとともに、必要に応じ適切に対応したいと考えています。問い、本年度、県下で初めて実施した数学オリンピックについて、今後どのように発展させていくのか。答え、今後の事業実施に際しては、引き続き鳴門教育大学のご協力をいただきながら、数学分野とともに理科の分野への拡大について検討し、生徒の学習に対する意欲を一層高め、より充実した取り組みにしたいと考えています。問い、鳴門市納涼花火大会の順延を検討してはどうか。答え、花火大会を順延するには、観覧客の皆様の安全対策のための警備員の確保及び交通渋滞対策のためのシャトルバスや臨時駐車場の確保、JR などの公共交通機関との調整や仮設トイレの設置費用、警備員確保の費用負担など多くの課題はありますが、鳴門の夏を彩るイベントであることから、来年の開催に向け、鳴門市阿波踊り実行委員会において、協議検討したいと考えています。問い、管理が適切でないまま放置されている空き地の対策については、答え、国の施設等の動向を注視するとともに、示されたガイドラインなどを参考にし、土地の管理者を特定し、土地の適正管理をお願いする依頼文を交付するなど、適切に対応したいと考えています。会派、公明党鳴門市議団、浜聖光、問い、災害発生時の避難所運営はどうなのか、また、避難所運営マニュアルに基づく避難所設営の訓練の実施状況はどうなっているか。答え、平常時から自主防災会、自治会、避難所施設職員、市職員で運営委員会組織づくりを進めており、避難所運営については、避難所自身が分担し、名簿管理や情報収集、施設管理、食料、物資の配分、衛生管理等を行います。男女等のプライバシーや、車中、テント泊避難者や、自宅避難者の対応など、近年の大地震で得られた教訓もマニュアルに盛り込んでいます。また、来年3月には、大麻中学校において、様々な避難者が抱える事情や、避難所での出来事が書かれたカードを見て、どう対応していくか、 模擬体験する避難所運営ゲームを活用した実動訓練を実施します。問い、災害時に避難所や病院等においてお湯と飲み物を提供できる災害対応型カップ自動販売機の設置及び災害協定の締結を検討すべきであると思うが、答え、本市では災害時における人的・物的支援について44の応急対策協定を締結しています。今後、災害対応型カップ自動販売機設置についても調査・検討してまいりたいと考えています。問い、坂東不慮収容所関係資料のユネスコ世界の記憶登録申請に向けて認識を高める事業が求められるが、本市が進める映画バルトの楽園の上映と同時に、全県下で登録申請の署名活動を進めてはどうか。答え、署名活動は機運醸成を図るため効果的な手段ですが、民間主体で行われることでより輪が広がるものと考えます。映画の上映を通じて大工100周年に加え、ユネスコ世界の記憶登録への機運醸成にもつながると考えており、今後さらに登録申請の重要性を発信してまいります。個人質問。上田浩二。問い、成年貢献制度利用促進法の成立に伴い、市の役割がさらに重要となることから、各種団体からはさらなる連携・協働が要請されているが、市として今後どのように取り組むのか。答え、今後まずはニーズ把握や情報収集・分析などの作業から着手し、国・県の動向や他の市町の先行事例も参考に調査研究を行っていく中で、各種団体等の意見交換についても適時実施してまいります。問い、指定ゴミ袋の平成14年導入時の大袋の価格は、当時の県内自治体の平均約34円を参考に決定されたが、現在ではその平均は約24円。また、本来の目的であるゴミ量やゴミ処理費用の削減も、可燃ゴミは人口減を考慮すると増加傾向であり、ゴミ処理費用も市長自ら昨年、年々増加していると発言するなど、もはや県下一高い価格を続ける理由もなく、本来の目的も果たせていない。値下げを求める多くの市民の声や、県内自治体の価格を踏まえ、見直しを行うべきでは。答え、経済的負担感と減量効果のバランスを考えれば、現在の価格を維持していくことが適当であると考えています。問い、静岡県沼津市では、コンビニのレジ袋も指定袋として利用されている。ゴミ袋を有料にして利益を得ることが目的でないことから、ゴミ量や処理費用の削減を考えると、スーパーやコンビニのレジ袋の活用も有効ではないか。答え、指定ゴミ袋導入の目的は、応益負担により不公平感を解消すること、ゴミ出しに対するコスト意識を持っていただくことであり、レジ袋の使用は本来の目的から外れています。東正則。渦潮。問い、市役所本庁舎建て替え・耐震化の整備方針について、現段階でどのように考えているのか。答え、本庁舎の整備は、市民の生命と財産、生活を守る防災・復興の拠点施設として、災害が発生しても安心して業務を継続できることが最優先であると考えております。また、市民サービスの面で県庁舎を見てみますと、複数の庁舎に分散しており、ワンストップサービスができておらず、市民の皆様にご不便を おかけしている状況であります。トータルコストも考える中、総合的に検討した中で、整備方針としては建て替えが望ましいと考えておりますが、今後有識者等の方々のご意見をも伺ってまいりたいと考えています。問い、スポーツ推進計画を進める中で、新たな多目的スポーツセンターを建設する考えがあるのかどうか伺いたい。また、鳴門市総合運動場、通称市営球場のトイレ改善について伺いたい。答え、スポーツセンターにつきましては、昭和36年に建設された市民会館と昭和55年に建設された勤労者体育センターがあり、いずれの施設も老朽化や耐震化などの課題があり、障害スポーツ社会に向けた将来にわたる市民のスポーツの場の確保が必要と考えております。今後、鳴門市スポーツ推進計画において、年齢を問わず市民の皆様が安全で安心してスポーツに取り組むことができるよう、新たな整備について検討してまいります。また市営球場の簡易トイレにつきましては、改善すべき点が多々あり、今後トイレのあり方を検討してまいりたいと考えています。平塚康二。問い、高齢者低栄養防止コンソーシアム事業は国の厚生労働省の事業で、正確には医療費適正化等推進事業という呼び名である。2025年問題は、我々団塊世代が75歳を迎えて後期高齢者になり、5人に1人が75歳以上という超高齢化社会がやってくる。介護の総費用は年10兆円を突破し、介護保険制度が施行された2000年の約3倍まで膨らみ、抑制が大きな課題となっている。医療費抑制を行うコンソーシアムについて、本市での取り扱い等についてどう考えているのか。答え、自宅やそれぞれ地域において、老人クラブや自治会、ボランティア団体などが行っている介護予防や見守り、近所での助け合いといった自助・互助の活動も、地域包括ケアシステムに欠かせない部分であり、活動の充実を図っていく必要があります。単身世帯数が増加し、支援を必要とする高齢者が増加する中、現実には核家族や少子高齢化の進展により、地域活動の担い手は次第に不足し、かつて当たり前であったご近所の助け合いが希薄化の状況にあります。こうしたことから、費用対効果や補助制度との関連性を精査させていただきながら、適宜検討してまいりたいと考えています。問い、渦潮観光協会が市の観光行政再建の一翼を担うためにも、鳴門市の観光において塩作りの再現は不可欠と考えるが。答え、製塩業は本市における観光資源の一つであり、流下式塩田の再現を行うことは、福永家の入浜式塩田と合わせて、本市の伝統的な製塩業を生かした施設として、観光振興の上で意義があると考えています。東谷真嗣。渦潮。問い、2016年度の教員勤務の実態調査では、中学校教員の 1.7 人に1人、小学校教諭の3人に1人が過労死ラインとされる月80時間の残業を超える長時間労働を強いられている事実が明らかにされている。日本全体の問題として、長時間労働をなくし、ワークライフバランスを重視した社会へと変革していかなくてはならない状況に置かれているが、鳴門市の小中学校の教員の労働環境はどのような実態なのか。答え、県教育委員会からの時間外勤務についての調査依頼があり、 小中学校から各一校を対象に調査を行う予定です。問い、全国的に非正規教員が増加しており、公立の小中学校に勤める非正規職員は日本全体では6人に1人ということになるが、鳴門市における現状はどのような割合になっているのか、また同時に雇用条件の安定しない低賃金の非正規教員であるにもかかわらず、学級担任をしている例はあるのか、働き方改革の目玉である同一労働同一賃金の観点から問題ではないのか。答え、常勤の非正規職員の割合は約 7% であり、担任を受け持っている助教諭は12人で約 6% となっています。問い、熱中症の危険を冒してまで、酷暑の下での部活動の練習は必要なのかどうか、議論が必要なのではないかと思うが、どのように熱中症の問題を把握しているのか。答え、中学校部活動中に2件の熱中症事故が発生したが、いずれも軽度の症状であったとの報告を受けています。三津義弘送信クラブ。問い、当初予算の審査で委託先が未定のまま予算が可決承認される委託事業もある。委託先の選定について。答え、地方自治法などの法令に基づき公正かつ適正な執行しています。問い、ゴミ処理施設クリーンセンターが瀬戸町浦代地区に決定された要因の一つである進入路搬入路の工事、国道11号線久敷からの進入道路980メートルの計画の現状と今後について。答え、具体的な事業化方法を見出せておりません。今後も引き続き検討したいと考えています。問い、クリーンセンター敷地は鳴門市土地開発公社が三井建設から登記簿上の面積で購入したが、敷地の境界線は半分近くが未だに確定していない現状の問題点と今後について。答え、境界確定に向けて権利関係等の情報収集を実施したいと考えています。問い、市道秋の上日出線の改良整備工事は道の浦の海岸線の道路が災害などで通行不能になった場合の危険で狭い市道の拡幅事業である。現状は秋の上の大本神社あたりからクリーンセンターへの進入路搬入路あたりまで整備されている。今後について。答え、残りの4期5期工事区間延長560メートルは生活道防災上重要な道路でありますが、関係する地権者の同意が得られないので測量等を行えない状況です。問い、子育て支援として子どもの貧困の実態把握と対応について。答え、子育て世帯への子どもの生活実態把握等調査をして実態の把握に努め、貧困対策など幅広い子育て支援策を実施したいと考えています。問い、鳴門市独自の奨学金制度について。答え、本市は高等学校等への入学に要する費用の一部を支給する鳴門市独自の奨学金制度を設けております。要望、子どもに関する保育料、医療費、給食費、授業料などを完全無償化すること。谷崎徹、渦潮。問い、老朽危険空き家の除去が進まないのは、除去することにより土地の固定資産税が一挙に約6倍に上がることが要因との声を多くの市民から聞く。町の美観の面からも、また防犯環境面からも、これの除去の促進を図る必要がある。そのためには危険家屋除去後の固定資産税の減税措置を講じるべきだと考える。また 市内にある多くの使用可能な空き地のうち、第一次産業に従事希望の移住者の方に、従事する地域に定住していただくためのリフォームをはじめとする助成メニューの充実などの環境整備を図るべきだと考えるが、答え、老朽危険空き家は、倒壊の危険や外壁等の飛散、また環境衛生面、防犯や防災上からも問題であり、その対策は必要だと認識しております。税額が変わることを一定期間猶予する減免措置等の実施について協議を進めており、本年度に予定している空き家等対策計画の方針に沿った新たな取り組みの一つとして位置づけることを想定しています。また、一次産業従事員の移住に伴う地域への定住のための空き家整備等については、関連団体等と連携して定住促進に向けた様々な支援を行っていきたいと考えています。問い、幼稚園、小中学校で2学期制を導入してから12年間が経過した。県内は徳島市をはじめとする県内の多くの自治体が3学期制に戻している。保護者からも3学期制に戻してほしいとの要望が多く寄せられている。2学期制を総括し、学期制のあり方を検討すべきだと思うが、答え、学期制のあり方については、検討を開始したところであり、10月下旬をめどに、小中学校の保護者と教員を対象に、アンケート調査を実施することを計画しています。調査結果を踏まえ、今後の学期制の望ましいあり方について、検討していきたいと思います。平成28年度の決算を審査・調査しました。7日間にわたり、予算決算委員会及び分科会を開催しました。その内容を一部紹介いたします。教育について、委員からの学校づくり計画推進事業の中では、どういった幼小中一貫教育を実施しようとしているのかの問いに対し、市からは現在、瀬戸中学校区で実施している幼小中一貫教育は、幼小中が共通の目指す子ども像を設定し、それに向けてさまざまな事業に取り組んでいくというもの。瀬戸中学校区の目指す子ども像は、未来を開く瀬戸・北灘の子どもたちで、それぞれ自ら学び、確かな学力を身につけた子ども、規律を守り、礼儀正しく生活する子ども、自他を大切にし、差別やいじめを許さない子ども、ふるさとを愛し、心身ともに健やかな子どもという子ども像を設定している。今後、幼、小、中を通じて、ある程度共通した理念のもと、指導プランを作成し、これに基づいて、平成30年度から、幼小中一貫の授業を本格実施していきたいとの説明がありました。まちづくりについて、委員からの鳴門駅前ロータリー整備の進捗状況についてはとの問いに対し、市からは足湯や案内板の設置などを計画している。JR 四国との合意もでき、業者の決定を行いたいとの説明がありました。下水道について、委員からの下水道対象地区が縮小されたが、合併処理浄化槽の整備件数が増加していない。普及促進に向けた PR 等はどうなっているのかとの問いに対し、市からは県と連携し、普及啓発活動を行っており、合併処理浄化槽への転換助成金についても、平成23年度にはそれ以前のほぼ倍額とした。また、市内量販店での普及啓発活動に加え、汚水処理のキャンペーンパネル展の実施。今年度は広報ナルトに合併処理浄化槽に転換した方の声を掲載するなど、さらに普及啓発に努めていくとの説明があり、委員からは下水道の対象地区については、 下水道に接続し、それ以外の地区については合併処理浄化槽を設置していくように自治振興会の会合等で啓発することも効果が期待できることから、これからも地道に普及促進に努めてほしいとの要望がありました。介護・保険について、委員からの後期高齢者医療制度の保険料の改正についてはとの問いに対し、市からは平成29年度から均等割と所得割の特例軽減が段階的に縮小され、軽減割合が減少し被保険者の負担が増えるとの説明があり、委員からは被保険者の負担増についてもっと周知を行い、高齢者の方に丁寧に対応してほしいとの要望がありました。福祉・健康について、委員からのがん検診の受診率の低さへの対応についてはとの問いに対し、市からは目標を立てている以上は抜本的に対策を改善していく必要がある、医療機関に対して市民へがん検診の受診を促すよう協力をお願いしているが、今後特定検診と同時にがん検診を実施することなどを検討していきたいとの説明があり、委員からは胃がんの集団検診について、50歳以上の方は各年の検診に変更されたが毎年検査を行ってほしいとの要望がありました。子育てについて、委員からの子育て世代包括支援センター鳴門市版ネウボラ立ち上げの効果はとの問いに対し、市からは妊娠中から関わる方が増え、妊娠・出産・子育てへとつながりを感じてきており、各利用者のペースに合わせた方法で保健師も関わっているとの説明がありました。委員からは利用者が自分自身で妊娠から子育てまでの全体的なプランニングができるような支援をしてほしいとの要望がありました。防災について、委員からの防災行政無線は内容が聞き取りにくいのではとの問いに対し、市からは防災行政無線はあくまで情報伝達手段の一つであり、他にも自動電話応答サービスや防災行政無線メール配信サービスなど複数の情報伝達手段を設けているため、状況に応じて確実な方法で情報を入手していただきたいとの説明がありました。衛生について、委員からのクリーンセンターの焼却場管理費の修繕料について経費がかかりすぎているのではとの問いに対し、市からは平成28年度までの累計で維持管理経費設計額は約13億5000万円で、決算は約16億9000万円であり、設計額については消費税が含まれておらず、灯油代や電気代は当時の単価で設定されているため、その増額分などを考慮する必要がある。現在の算定では、まだ数千万円の余裕があると見込んではいるが、かなり厳しい状況ではあるとの説明がありました。委員からは、地域の方にもこの事実を周知し、焼却施設を更新する際には、維持費等も検討しなければいけないことを理解してもらう必要があるとの意見がありました。産業について、委員からの新規就農総合支援事業の成果についてはとの問いに対し、市からは新規就農総合支援事業は新規就農者のうち前年の所得が350万円未満の方に対し、年間最大150万円が5年間支給されるもので、平成28年度には24件の就農された方がおり、そのうち7割は市内の親元から独立して就農された方である。就農の主な品目は甘薯、レンコンであり、その他いちごやトマトについてはこれまで農業経験がない方もいるとの説明がありました。税その他について、委員からのふるさと納税の状況についてはとの問いに対し、市からは 平成26年度は約380万円、平成27年度は約5000万円、平成28年度は約1億5500万円と寄付額が伸びてきており、寄付をいただける環境が整ってきたと感じている。品目は現在約240種類あるとの説明がありました。企業局について、委員からの中央排水池ほか耐震診断業務の結果についてはとの問いに対し、市からは中央排水池、中山排水池、傷、接合成の耐震診断を行い、いずれもレベル1およびレベル2の地震動に対しての耐震性能を有していないという結果で、特に傷整合性は中央構造線、活断層直下であることからも移転更新を検討しているとの説明がありました。予算決算委員会での採決結果、議案第63号、平成28年度、鳴門市一般会計、歳入歳出決算の認定についてから、議案第75号、平成28年度、鳴門市モーターボート競争事業、会計未処分利益剰余金の処分について、までの13議案については、いずれも認定、原案の通り可決すべきと決しました。第4回定例会の開催について、平成29年第4回定例会は、11月29日から12月15日までの開催予定です。第4回定例会開会前の11月26日には、鳴門市議会議員選挙が行われ、新たな議員は決定しておりますが、改選前の議員の任期が12月17日までとなっているため、第4回定例会は改選前議員で行われることになります。平成29年第4回定例会の開催予定。平成29年第4回定例会は11月29日から12月15日までの17日間の予定です。11月29日水曜日、第4回定例会開会。予算決算委員会。決算認定。30日木曜日、一般質問通告締め切り。12月4日月曜日、一般質問会派代表質問。5日火曜日、一般質問個人質問。議会運営委員会。7日水曜日、一般質問、個人質問、予算決算委員会、質疑、採決。8日金曜日、総務文教委員会。11日月曜日、生活福祉委員会。12日火曜日、産業建設委員会。14日木曜日、議会運営委員会、全員協議会。15日金曜日、第4回定例会閉会。議会広報番組、12月1日金曜日から15日金曜日放送。放送内容、1、平成29年第3回定例会。定例会の審査概要、一般質問、各常任委員会の審査概要、採決結果。2、平成28年度決算審査。平成28年度決算の概要。予算決算委員会各分科会の審査概要。3、市議会からのお知らせ。放送日12月1日金曜日から12月15日金曜日期間中毎日。放送時間デジタル111チャンネル。8時から13時から23時から。デジタル122チャンネル。7時から12時から16時から18時から21時から22時から。生放送特別番組により 放送されない場合があります。議会広報委員会委員長上田浩二、副委員長東谷真二、委員谷崎徹、宅川康二、大石道子、松浦富子、山根巌、橋本邦勝。担当は山森律子でした。